は、シンジのこれは言っとかなのコーナーです。今日のテーマはいかがですか？はい、
そうですね。まあ、僕もいろんなところで自然は大事だっていうようなこと言ってて、今もね、環境に対する意識ってすごく高まってるけどね。
はい、
まあ、そういうようなことに関係して、まあ、やっぱり人間より人間も自然、大自然の一部だから、その循環にね、身を委ねるっていう、その生き方が大事なんじゃないかなっていうことを、まあ、僕いろいろと経験したエピソードを交えて話してみたいと思うんですけど、はい、でだから僕はまず自分からそういうね、いわゆる自然、ね、に触れ合うことっていうのをどんどんやっていこうということで、まあ、議員になってからも、まあ、農業林業の体験とかを何回もさせてもらったりとか、でこの前も僕の事務所主催でね、
はい、
僕の選挙区にも京北町っていう山8割ぐらいのね、中山間地域があって、そこで林道の見学と、
はい、
でもみじ狩り、
いいですね、
そう、うん、それとバーベキューっていうのをやったんですよ、
はい、
でいろんな人に喜んでもらったけど、うん、でねやっぱりね、紅葉綺麗だったけど、
はい、
そういう山奥行ったんですよ。山奥走ってる林道行ってね、本当に開けた眺望のところでね、壮大な紅葉を見させてもらってんけど、でもそういうところで見ても紅葉する山ばっかりじゃないんですよね。奥の方やけどね、
はい、
緑の山もたくさんあるんですよ。
多いですね、
うん、で緑のね山っていうのは結局ほとんどが戦後住宅をたくさん建てました。でまだまだ建築材がいりますということで、木を植えたわけです、建築材用のね、
はい、
その杉とかね、ヒノキとかいうのをね主に植えたんですよね。そればっかりを植える山、山一面そういうのを植えたっていう山がたくさんあるんですよ、全国至るところでね、はい、でですけども、これね今はね昔よりね格段に日本人の人件費が上がったっていうこととね、でなのに作業が機械化されてないから、
はい、
ものすごくお金かかるっていうのと、さらに切った木が安い外国の木材が入るようになってから安くなったんです、木材の値段がね、
はい、
ということはもう全然割に合わなくなってね、
うん、
ほったらかしになってる山っていうのがたくさんあると、
はい、問題になってますね。
そうでしょ。でそもそもその杉とかはね、ヒノキってあんまりね根を張らんと水をね吸い上げないと、いわゆる保水力がないんですよね、うん、に加えて、
はい、
その木って植える時っていうのはまあ花でもねたくさん植えて弱いのは間引いてね、
はい、
で強いのを育てるってやるでしょ、ね、木もそうなんですけどね、もう間引くまで手が回らないともうお金かかるから、
はい、
だから弱い木がひょろひょろって立ってるような山がたくさんあるんですよ。
あ、
だから本当にね保水力ない山がね増えたんで、これが大きい影響を今ね与えてるんですよ。でそれに対して僕この前宮崎に行ってきました。
宮崎ですか？
うん、でね宮崎の高千穂っていうところね、
有名ですね。
有名でしょ、天孫降臨の地ね。ほんでねそこのいくつかね神社回らせてもらったら、
はい、
まあ、言ったら水の神さんっていうね
祀ってると
こ、お祭りされてるんですよね、
はい、
でその神さんのね水が湧いてるんやけど、欅の木の下から湧いてるっていうの結構あるんです。
欅ですか？
うん、欅ものすごい大きいよ。でその根っこもね、もうこれ幹ちゃうのっていうぐらいの太いのがガーッと長くね張った、ものすごい根が張ったんですよ。でものすごく水を吸い上げる力強いんだよね。だから多分地下水脈がその木に引っ張られるような形でそこ出てるんちゃうかなと思うんだけど、あ、
はい、
そんな木、あとねブナとかもね、夏場なんか水を吸い上げる音が聞こえるっていうぐらいね。
へ
ー。だけど、
はい、
まあ、日本はね原生林なんかブナとかも結構あるでしょ、
はい、
だからそういう木は保水力すごいんだけど、だからもともと日本にあったそういう広葉樹のね保水力強い木があったんやけど、はい、それを切って今杉やヒノキばっかりにしてしまって、しかもその杉のヒノキも あの弱いのを残ってて根があんまり張ってないということだから、はい、これ山の保水力ってね今もう全然違うことになってるはずなんですよ、
はい、
でこういうね今問題がねあってね、でね、あのあとこれをもうとすごい思ったのはね、
はい、
この前地元の人から僕もちょっとしてないけど気づく言われたのがね、あの天神川っていう川があるんですよ、
はい、この近くにありますね、
あるでしょ、あるでしょ、で川あの川のね、
はい、
下流に行くと水がね枯れる箇所があるんです。で、あの少ない月にあの1日2日ないけど多い月はねもう10日近くに、ね、水がなくなってしまうんで、
そうなんですか、うん、
ほんでね、まあ、あの京都府もいろいろと調べて、
はい、
でどうやらあの例えばその周辺の工場が例えば地下水周辺を取ったから、
はい、
なくなるではないらしい、うん、そういうね工場がねやってない時もねあんますぐ回復しない、もう全体的にその周辺の地下水の水位が下がってるらしいね、で地下水が下がってるから例えば川の底がねコンクリート張ってへんかってね水が染み込みやすいとかでね地下水の低下とともにどんどん地表を流れてる水も染み込んでしまうわけ、だから地上に出てくるまで、うん、あのそうなんです、染み込んでしまうから、
はい、
で
これなくなってしまうんですね、
そうそう地上なくなってしまうというねことなんですよね、どうもね、でその天神川の近くにあの渡月橋なんかもかかってる今ね桂川ってあるでしょ、
はい、あります
ね、で桂川のもうそう天神川もあの合流するから同じ水系ですけど桂川もだんだん桂川流れる水が減ってるっていうデータがあって、
地域一体の問題なんですね、
そうそうそうなんですよ、だからその地域の上流らへんのねどうもその山のね、
はい、
保水力が、まあ、関係あるなってまあ話をしてたんですよ、でもねあの天神川の水枯れにしてもここ十何年なんですよね、
はい、最近の
そうなんですよ、でねさっき言ったみたいにね木を切ったのはね昭和ね、はい、20年30年代
戦後が中心なんで、
はい、そういう植林したのはね、だからもう今から言ったら50年60年前の話です、ね、
だいぶ昔の話にはなります、ね、
でその時の影響が地下水の低下となって、
はい、
川の水がなくなるっていうところまでそんだけ時間かかるってこと、
今問題が出てきているということですね、そうそうそうそう、
でね例えば今地球温暖化って言われてね、
はい、
それが多分原因だろうって言われてゲリラ豪雨ってあるでしょ、
はい、
一時に雨バーっと降るでしょ、
夏なんかよくありましたね、
うん、だからね今ね、はい、そんな時にね昔の山やったらそんだけ降ってもある程度山が保ってくれるからね、
はい、
川の水って急激に一気に増えなかった、でも今はね急激に増えるとそれな
んですぐ氾濫しちゃいますね、
そうそうそう降るとね、
はい、
で、そういうこともねあって、そういう川のね水の流れ方からね地球のね温暖化のことね、
はい、
一方山のね植生のことも分かんないけど、
はい、
でもこの地球温暖化もここ何年かで騒がれるようになったけども、
はい、
化石燃料を燃やし続けたっていうのはそれこそもう100年からのことですよね、
はい、
ここねだから自然温暖化に手を加えてね、
はい、
その影響が人間が本当によく分かるっていうところまで来るのにねそんだけの時間がかかるのね、これ直そうとしたらまた多分それぐらいいやその倍ぐらいの時間かかるかもしれないと、
はい、
で直さないと今これ危険だってことになってるのね、でそういうのがあるからみんな環境大事だ環境大事だって言ってんねんけども、
はい、
だからね、まあ、結論としてはね結局ね人間はねどんだけ先のことをね読み切れんやと、
はい、
いろいろとその、自然のね山も川もね木もね、空気も全部影響しちゃってるわけですよね、
はい、
その関わり方っていうのが実はよくわからないわけでしょ人間、
そうですね、ね、
でも、
はい、
その関わり方を壊すようなことで人間って加えてしまう
自分たちの都合で、ね、そうですね、
ほんなら忘れた頃になんかそういう影響出てくる、
はい、
だからそういう長い周期っていうのを読み切れないわからない、だから人間の都合より自然の都合ね、自然の作用、自然の力、まあ、人間は大自然の一部だからその大自然のいろんな作用を乱さないようにっていう風な考え方こそね、
はい、
僕は環境政策の、まあ、基礎にあるべきだし、まあ、日本人が自然と うまく調和してきたってことは昔の人は多分分かってたんですね、
はい、
もっとね。だから、それこそそういったことが日本が世界に発信できる、まあ、環境の基本的な考え方じゃないかなと、そんな風に、まあ、思う今日この頃です。
今回のラジオ神事いかがだったでしょうか。
そうですね、まあ、今回はちょっと構成も変わって、まあ、皆さんのいろんな意見を取り入れながら話題とかも選んでるんで、
はい、
まあ、ちょっと聞いていただいている方、直接でも間接でも言っていただくと、はい、どんどんラジオ神事進化していくと思いますので、はい、よろしく
アドバイスよろしくお願いします。神事さんありがとうございました。
いえいえいえ、あ、それで初めにもお伝えしました通り、今回で、このラジオ神事のマドンナの村上さんも、
はい、
卒業ということになりますんで、
はい、
ちょっと周辺で蛍の光も、ちょっと歌われ始めてますけども、ちょっと僕から村上さんにお礼の、
はい、
ことを、
はい、
お礼の卒業証書を送りたいと思います。
はい、
はい、卒業証書村上幸殿、あなたは、ラジオ神事に5回出演して、
はい、
二の湯神事のトークをしっかりと支え、またこの番組を友人やそして地元大阪のマダムたちにしっかりと宣伝をした功績は誠に大きなものがあると思います
、はい、
きっとこの徳でもって、無事に試験を乗り越え、はい、希望通りの進路に進むことができると確信してます。それはひとえにこのラジオ神事で鍛えられた姿勢があってのことと、
はい、
また私にも感謝をしてくださいと、どんな卒業証書やねって感じですけども、はい、はい、まあ卒業には鍵括弧を使っておきますんで、
あ、
はい、またなんか出たいなという時があったら、
はいはい、
また二の湯神事事務所特設スタジオに遊びに来てください、
はい
はい、どうでしたか村上さん。
ラジオを通して初めての経験だったので、いろんなことを試行錯誤しながら一生懸命頑張っていけてよかったと思います。
いえ、ありがとうございました、はい、まあ、僕一人ではもちろんこういうこともできないん で、ね、またいろいろと、はい、なんかアドバイスもらえたらなと思いますし、
こういう形でね、うん、二の湯事務所に関われたというのもすごく光栄なことでした。い
や
い
や、本当に
ね、はい、
できたコメントですね。まあ、これから寒くなるんで、
はい
はい、風邪、インフルエンザにはしっかりと気をつけて、
はい
はい、試験まで、
はいはい、
元気に頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。
リスナーの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。結局村上さんの、まあ、顔は見えず一枚だったと思いますけどもまあ、村上さん今幸せなんで、あんまり、はい、追いかけないでください、はい、ということで今日もラジオ神事お送りしてまいりました、
はい
はい、また次からはちょっとどうなるか未定ですけど、はい、予定通り第1、第3水曜日にアップっていうのは決まってますけど、
はい、
まあ、誰が僕のアシスタントをしてくれるのか、
はい、
してくれないのかは
楽しみですね。
まだちょっと未定ですけども、
はい、
楽しみに待っててください、はいはい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。